。私はここにおりますと題して新井牧師より説教いただきます。お願いします。
今朝は祭司サムエルの幼少時代のエピソードに学びたいと思います。少年サムエル、彼は祭司エリに仕えておりました。サムエルのお母さんはハンナと言います。彼女は子宝に恵まれるようにと神殿で祈りを捧げました。その際に、もし男の子が授かったならば神様にお捧げしますと、そのように約束をしておりました。そしてその熱い信仰の家に、神様は彼女を顧み、ハンナはサムエルを授かります。しばらくは自分のところできちんと育ててから、父離れをしてからあなたに捧げますと、そのように約束をした彼女は、サムエルが少年になってから主に捧げ、彼は祭司エリに仕えるようになりました。ある夜のことであります。祭司エリは自室で床につき、サムエルは神殿で寝ておりました。すると主がサムエルを呼びます。サムエルはその声が祭司エリのものだと思ったようです。すぐにエリの寝室へ行って、お呼びになったので参りましたと言います。しかしエリはサムエルを呼んではおりませんでしたので、私は呼んでいない、我が子よ、戻っておやすみと答えます。サムエルは寝室を出て神殿に戻り、また寝ます。すると声が聞こえてきます。サムエルは再びエリの寝室へ行き、お呼びになったので参りましたと言います。エリは、私は呼んでいない、戻っておやすみと答えます。サムエルが戻って寝ますと、三度声が聞こえたのでエリのところへ行きます。エリはこの時、サムエルを呼ばれたのが主であるということを悟りました。そしてサムエルにこう言います。戻って寝なさい、もしまた呼びかけられたら、主よ、お話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って床につきました。そして4回目に主がサムエルを呼ばれると、サムエルは答えました。どうぞお話しください、しもべは聞いております。このサムエルは後にイスラエル最初の王となるサウル王がイスラエルを支配するまで、民を裁く祭司として働きます。聖書の中でも有名な祭司の一人でありましょう。そのサムエルの少年時代のエピソードであります。最初にもお話ししたように、サムエルの両親はとても信仰に厚く、毎年、神殿前詣をするほどでありました。そしてその度にきちんと神様に捧げ物をする。そして最初の子であるサムエルも約束通り主にお捧げいたしました。それゆえに祭司エリの下で使えるようになるわけです。で、祭司エリにも実は子供がおりました。男の子がちゃんといた、二人いた。どうしていたかという、彼らはどうしていたかというと、勝手気ままな振る舞いをして自由に生きていたようです。ただ自由に勝手気ままに生きていたというよりも、あまり関心しないことを重ねながら生きていたとでも言いましょうか。例えば神殿にお参りに来た人々が捧げる、その捧げ物を祭司の息子という立場を利用して横取りするなどして罪を重ねていたと、そのように書いてあります。 本来ならばこの子供たちが祭司エリの後を継ぐのであって、それこそ幼少時代からしっかり父親に仕えて祭司としての働きを学んでいかなければならないところでありましょう。ですからある日、見かねたエリは息子たちを諭して言うんです。人が人に罪を犯しても神が間に立ってくださる。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれよう。このように言いました。この言葉から私たちが犯す罪には2つあるんだということが分かります。そのように分けて考えられていたとでも言いましょうか。人に対して犯す罪、そして神様に対して犯す罪であります。人に対して犯す罪、これは隣人に対して犯す罪であります。一般的に言われるところの犯罪の類を含めて、相手を傷つけるとかそういったことも、心を傷つけるという意味でありますが、そういったことも含めて隣人に対して良くない行いをする、そういうふうに言うことができるでしょうか。こうした人が人に対して犯す罪、社会生活を営む上であってはならないこと、必要な、そのために罰が与えられなければならないとか、そういったことのために祭司は裁きを行ったと言われます。それに対してもう一つの罪、神様に対して犯す罪というものがあると。一言で言うならば、神様を冒涜するような行為、あるいは神様をないがしろにする、軽んじるというようなことであります。例えばここでエリの息子たちが取っていた行動、それが神様に対する罪と言えます。人々は神様への捧げ物としていろいろなものを持ってきますが、私たちのイメージの中で何か墓前に果物を供えるとか饅頭を供えるとかいうようなものとはちょっと違う。捧げるものはお肉と決まっておりました。脂肪の多い肉、これが一番上等な捧げ物であります。焼き尽くす捧げ物としてこれらのものを持ってきます。特に脂肪の部分というのは焼いて煙にして神様に届けるという、そういう信仰がありました。ですから人々は脂肪のたっぷりついた、そしてまたそれが良い肉とされていたわけですが、それを準備して捧げ物といたします。ところがそこに目をつけたエリの子供たちは、祭司がそれを必要としている、そのようなことを出任せを言って人々からそれらを横取りしていきます。中には脂肪を焼いて捧げた後、どうぞご自由に持って行ってくださいと、そのように訴える人もいたというんですが、いやダメだと、その前のこの生肉じゃなきゃダメだというふうに言って捧げ物を横取りしていたと、そのように言われているんです。当然それを祭司エリに届けたかというとそうではありません。自分たちで食べるわけです。脂肪を焼いてしまった後の肉は硬くなってしまいますから、そうではなくて焼く前の自分たちでいい具合に焼いて食べようという、そういうそのために良い状態の生肉を奪っていくというわけです。しかし人々が神様に捧げようとしている捧げ物の肉を奪うなどというのはもってのほかであります。まさにこれは人から物を奪ったというよりも神様の物を横取りしたということです。それは神様を冒涜する行為以外の何者でもないでしょう。ですからそうした行為を重ねていることを知った父親のエリは息子たちに、主に罪を犯したら誰が取りなしてくれよというふうに警告をしていたわけです。 でもこの息子たちは警告に耳を傾けませんでした。彼らはさらに罪を重ねていきます。その結果、神様はやがてエリに臨んで言います。息子たちは自分をないがしろにした、だから裁きを受ける。息子たち、その子孫は長生きすることなく死ぬ。あなたの家系は常しえにそういう家系となると。この裁きの言葉はエリ自身に向けられています。主はおっしゃります。あなたはなぜ私が命じた生贄と捧げ物を私の住むところでないがしろにするのか。なぜ自分の息子を私よりも大事にして、私の民イスラエルが備えるすべての捧げ物の中から最上のものを取って自分たちの私腹を肥やすのか。このようにおっしゃいます。エリは自分の息子たちに警告、あるいは警告のようなもの、それを与えはしましたが、彼らが犯す罪をはっきりと指摘することはなかった。厳しく罰することなどもなかった。言うなれば見逃していたに等しいんです。そしてエリ自身もまた息子たちが罪を犯して手に入れた捧げ物を食べたりしていたと、知らんぷりをしてそのようにしていた。これは同じ穴のムジナと言われてしまうようなことであります。エリは息子たちに発した警告を自らに引き受けなければならない、そのような結果になっていくわけです。捧げ物を横取りするのが神様に対して犯す罪であるというのは一例に過ぎません。神様に対して犯す罪、それは神様を軽んじること、冒涜すること、そういう行為すべてを言うのでありますから、実は人に対して犯す罪も含めてすべての罪は神様を軽んじる行為だと、そのように言わなければなりません。なぜならばこの世のすべてのものは神様が作られたもの、神様の御手のうちに置かれているもの、私たちの命も含めてすべては神様のものだからです。だから人に対して犯す罪と神様に対して犯す罪というふうに分けたとしても、すべての罪は神様に対して犯す罪であるというふうに理解をすることができるんです。そうなると私たち人間はやはり罪を犯さないではいられない存在だということが分かります。何一つ罪を犯したことがない、そのように言える人などどこにもいないわけです。しかしそれらの罪に対して私たちがしっかりと己を顧みて悔い改め、そのような謙虚な信仰を持っていれば、主は必ず私たちを顧みてくださるということを旧約聖書はしっかりと伝えているんです。そのために必要なのが主の御声を聞くということです。主がサムエルを呼ばれたとき、サムエルはすぐさま祭司エリのもとへ行きました。お呼びになったので参りましたと彼は言ったんです。エリはサムエルを呼んではいませんでしたが、サムエルはエリに呼ばれたと思って行きました。すぐに行きました。先ほどお話をした通りです。しかもこのことは3度繰り返されました。またか、そういうこともなく彼は3度も素直に行きました。毎回即答してるんです。この反応が、サムエルはまだ子供だったんだ、 なおかつ祭司に仕える身であったからだと、そのように言ってしまえば簡単ではありますが、逆に言えばそういう子供のような素直さ、あるいは人に仕えるものの素直さや謙虚さ、そういったことに注目をしなければならないのかとも思うんです。イエス様も子供を抱き上げて、この子供のようにならなければ神の国に入ることはできないとおっしゃった、この言葉にはいろんな意味があるとは思いますが、その中の一つとしてよく理解される子供の素直さ、親を慕う幼子がその声をちゃんと聞くというように、神様が私たちに求めておられるのは全く素直さでありましょう。その素直さをもって私たちは神様の御声を聞かなければなりません。しかも聞くというのは単に音として認識をするとか尋ねるとかいうような意味ではありません。頭で理解しようというのではなくて、心を傾けて私自身に語りかけられているその御声をしっかりと受け止めるということが大切であるわけです。心を傾けて聞くということは、語り手に対して受け入れますよという、そういう感情を持っていなければ聞くことはできません。日常生活の中でも体験することですが、話している相手に対して良い感情をこちらが持っていますと、その語られている内容をその人の側に立って、良いように解釈をする、受け止めるということができます。逆に今語っている相手に対してあまり良い感情を持っていないとすると、どんなことでもあまり良いようには解釈をしない。別の人が語れば良いと思って受け入れたことも、その人が言うと180度変わって悪い感情で受け止めようとしてしまうというようなことも起きてしまいます。自分自身が受け手側だとなかなか気づかないかもしれませんが、自分の思いをいいように受け取ってもらえないで誤解されているとか、明らかに悪意を持って受け止めてるなこの人は、などというふうな自分が語り手の場合のケースを思い浮かべると分かりやすいんではないでしょうか。こういうのを昔から坊主憎けりゃ今朝まで憎いと言って、その人が憎いと全て悪いように解釈したり受け取られてしまうというようなことになります。このような態度だと本当のところを理解したり受け止め合うというようなことは不可能になります。ですから私たちは心を透き通らせて素直にその声を聞くという備えをしていかなければなりません。そうすれば語りかけられる御声をきちんと聞くことが、その意味の通り聞くことができるでありましょう。神様はいつ私たちに語りかけてくださるのか、そして何を語りかけてくださるのか、これが残念ながら私たちには分かりません。直接的な語りかけだと感じることもあるでしょうし、聖書の御言葉を通して、あるいは隣人の言葉を通して、隣人の態度を通して、書物などの言葉を通して、いろんな形で神様は私たちに語りかけてくださろうとされておられます。その声を私たちが聞くかどうか、これは私たちの姿勢によるのでありましょう。互いに愛し互いに仕え合う信仰の決断というのは、神様の語りかけに対して私はここにおりますという即答へと私たちを導いていくでありましょう。私はここにおります、そうすぐに答えることができるとき、神様の道から御恵み、お導きが私たちに豊かに望んでいるということを私たちは実感するでありましょう。その喜びを味わうために心を洗い、主の御前にひざまずいているものでいたいと思います。一言祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。あなたからの声をしっかりと受け止めることができるよう、 常に耳を澄ませて、また心を清らかにして、あなたの御声に耳を傾ける、そのようなものでありますように、私たちを支えてください。暑い日々が続きますが、どうぞ一人一人の健康をお伝えください。これから始まります一週の歩みをあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。